前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、11月定例会が見えてまいりましたけども、まあ、那覇市議会ではですね、さまざまな委員会で視察に出かけたり意見参を積んでいるところです。さて今日はその議員が普段、閉会中にですねお勉強をする機会というのがあります。沖縄県内での市議会事務局そして議員の皆さんで年に1回研修会を開いていますが、今日はこの話題です。今年は宮古島市で行われました。その時の講師の先生が今日のゲストです。法政大学法学部政治学科教授の土山紀美恵先生です。土山先生おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
で、土山先生、私は自治体学会とかローカルマニフェスト推進連盟とかでもいつもお世話になっております。で、沖縄にも何度もいらしてらっしゃいますよね。今日はその政治学の観点からね、土山先生が見た沖縄の議会、そしてこの間の研修会、10月18日に行われました研修会でのお話などをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました土山紀美恵と申します。いろんなことでいろんなその自治とか政策とかそうしたことに関わっているんですけれども、その中でですね、最近よくお声かけをいただくのが自治体議会の在り方や自治体議会の一般質問に関わることについて読んだり読んでいただいてお話をする機会をいただいています。今回もその、一般質問に関わることで、お声かけをいただきました。沖縄県下の市議会議員さんが300人以上集まる大きな機会、大きな会場で、お話しさせていただきました。非常に熱心に聞いていただきまして、私もそのいろいろ勉強になることがありました。で、まあ、どんなことをお話ししたかっていうのは実は私2時間とか2時間半ぐらい喋るので、まあ、そういうわけにはいかないので、まず先ほどですね、どんな印象を沖縄 の市議会の議員に持ちましたかっていうことをちょっと前泊さんから、はい、この収録の前にちょっとお話を伺ったので、そのことからお話ししてみたいと思います。はい、まず大変エネルギッシュですよね。懇親会もあったんですけど、こんなにエネルギッシュなんだって思いながら、
大人気でね、
先生。いやいや、そんなことないです。皆さん本当にすごくフレンドリーによくしていただいて、それはですね、多分おそらくその議会をめぐってもすごくエネルギッシュに活動しておられるんじゃないかと思います。いろんな意味で、でそのいろんな意味での中にこうちょっと気がついたことがあって、自治体の行う政策の議会の在り方や議員の在り方っていうのが長らく理解されない状態で来たと思います。理解されない状態で来たというのは、もうちょっと言い方を変えると自治体議会がこういうことをするのが役目なんだということの見る目線がですね、10年ぐらいで、それは議会改革の動向とも重なるんですけれども、変わってきているところから、変わってきているというか、本来議会や議員が求められている姿っていうのが見えてきたと思うんですけれども、見えてきたと思っているのはある意味マニアックな人たちだけでですね、逆にローカルマニフェスト推進連盟というところが取ったアンケートでも、1300人ぐらいに取ったアンケートで、議会は何をしているかわからない、議員に何をしているかわからないというのが 50% を超える数字になっているんですね。定数報酬の問題というのがあります。いろんな全国の議会でどんどん定数がちょっとずつちょっとずつ削減されていく、報酬もあんまり上がらない。で、その問題を私聞かれることも多いんですけど、でも定数報酬の問題の本質って定数報酬の問題ではないんですよね。議会がいや議員にの役割に対する市民の理解と評価の問題なんです。簡単に言うと、何をしているかわからない組織に人を増やせという人はいませんし、何をやっているかわからない人にその処遇、例えば給料を高くしろっていう人いませんよね。結局そこの問題であって、定数報酬が適切かどうかという問題ではすでにないわけです。
なるほど。
じゃあ議会や議員が何をすることがその 本来の役目なのかというと、うちの町の政策や制度、一つ一つの事業や計画やそれを行う仕組み、そうしたものがちゃんとうまく動いているかなっていうこと、あるいはもっとこういう動きをした方がいいんじゃないかなということをですね、市民の声をベースに行政に伝えていく、自分たちの町の意思として、うちの町はこうした方がいい、こうするべきだということを意思形成していくのが議会なんですけど、うん、歴史的に残念ながら日本の議会はこれまでそういうことをやってきてなくて、でこれは市民の側にも問題があるんですけど、行政は間違わない、間違っちゃいけないっていう前提の中で、行政が出してきた答え、議案という形で出てくる行政がこういうことやったらいいと思うんですけどっていうことは、あ、その通りですね、さすが正しい回答を言ってますよねっていうことを裏付け承認する、まあ、追認機関という言い方をしたりするんですけど、そういう議会のあり方で来てた。で、行政も市民も議会がそういうことで行政の足を引っ張らないということをいいことだというふうにしてきた、そんな歴史的背景があるんです。でも今私たちの社会にはさまざまな課題があって、行政の職員さんも減っていく中で、今やってる行政の活動や今やってる行政の活動で十分なのか、それがうまく動いているのかということをちゃんとチェックし、もうちょっと言い換えると、ちゃんと突っ込むべきところを突っ込み、変えるべきところを変え、伝えるべきところを伝えるっていう役割を本当は議会や議員はしなきゃいけないのに、これまでそういうことをあんまり取り組んでこなかったので、市民にも議会にもそういうその理解や仕組みがないという状態が、議会何やってるかわからない、議員何してるかわからないっていうのの原因なんだ。で、自治体の政策って結局自治体の政策やるかやらないか、ある事業やるかやらないか決めますっていうのは最後は多数決なんです、で最後意思形成するのは議会、予算通しますからね、そこで多数決で決まるわけなんですけど、その多数決っていうのは政治のエネルギーによって作られていく、そういう仕組みなわけです、その政治のエネルギー、議論をしたり、いろんなこう党派のいろんな活動をしたりする中で多数派を形成していって、はい、じゃあ あるタイミングでさあここで決めますよっていう時に、こういう多数派でしたっていうのが決まる、それが政治を動かすエネルギーなんですね、だからエネルギッシュなのはいいことというか、自治体の政策を決めていくためのエネルギーはそういう政治 の多数派を形成していくってエネルギーなんです、でも合意形成だけが多数派と言いましたけれども、多数を形成するだけで決まるわけじゃなくて、例えばそのある問題に対して意思形成をする、その時に合意形成と言ってしまうと、なんか妥協しなきゃ、最後妥協しなきゃいけないっていうイメージになっちゃうんですけど、議会が本当は大事なのは妥協だけじゃなくて、絶対に多数派にはなれなかったけど、この意見は必ずうちの町にあるって入れとかなきゃいけないんですっていう意見もあるわけですよね、それも含めて我が町の集合意思って難しい言い方になるんですけど、みんなの意見を集めて示してみると、こういう意見があるんですよね、でその中で今回多数派はこうだったけれども、こういう意見もありますよねっていうことを可視化するのが、議会が多くの人によって形成されている、そういう意味なんですよね。
なるほど。
だから意思形成の時には、その街の中にあるいろんな人の意見がちゃんと出てくるような、そういうメンバー構成、人数や多様性を持った議会じゃなきゃいけない、でも決まったことを執行するのは、あとは決まったことをやるのはバリバリやればいいわけです、だからその執行する人の代表一人を決めて、その人がバリバリやれるように役所がいる、でもそのバリバリやってる中でやってみたけどちょっとうまくいかなかったなってことも実はあるので、あるいはもっとこういうふうにやった方がいいのになったことも実があるので、それをちゃんと突っ込む人がいるっていうのが、それが本当の議会の役目ですよねってことです。
なるほどですね。
なので、ごめんなさい、いいです、大丈夫ですか。
ちょっと先ほど調査の話が出ましたが、早稲田大学マニフェスト研究所の調査をもとにお話をされたということですけども、はい、今のところまでありがとうございます、なかなか沖縄エネルギーはありますが、この集合意思というね、さまざまな意見を可視化するということが議会の大事な役割だというキーワードが、
そう、可視化して決める、
ね、はい、それは非常に大事なことですね。少数意見も大事にするっていうのはもう21世紀の常識になっていますので、
そうです、だから多数決を決めるってことが大事なんじゃなくて、はい、いろんな意見があって、で も今の段階はここですよねっていうのを決めるってことの大事さなんです、
う
ん、
はい、それこそ本当に結論というよりは、まあ、結論も大事ですけども、それまでのプロセスというのが大事だという。
だから見える場でやらないといけないんです、
はい、で討議をその議会という広場で展開をしないといけない、それを可視化するということですね、はいはい、それ先生、今回研修のテーマ一般質問でありますけども、一般質問というのは、まあ、市民からも見て、まあ、議員の、にとってもですけども、議会の花形といいますか、一番目立つところで、一般質問こそが議員の仕事のほとんどじゃないかと思っている方々も多いと思うんですが、実は議会や議員の仕事っていろいろあって、その一角が実は一般質問だという話が新鮮だった若い議員も、新人議員の皆さんもいたと思うんですけども、その辺ちょっと教えていただけますか。
はい、そうですね、一般質問もさっきの議会の在り方の話と少し関わってくるんですけど、はい、やっぱりこう一人の人が、政策ってやっぱり一人の人の気づきからスタートするわけですよね、うん、国のものも国際機構のものもですね、誰か一人の気づきや発想を多くの場合は議論によってブラッシュアップしていい政策にしていくわけなんです。でもそういう意味では議員の人がですね、その我が町のこう状況を見てですね、執行されていること、あるいはその執行、本当はこういう事業がいるのに本当はないなっていうようなことをですね、丁寧に集めて拾い上げて、それに対してこう議会の一部として執行機関に問題提起をする、うん、質問って漢字は問いただすって読むんですよ、
はい、
正したいことがあるから問うわけですね、だからその正したいことをちゃんと伝える必要がある、うん、社会の中におけるあらゆる改革って少数者の問題提起からスタートするんです、うん、当事者、困っている人と、それを支援する人、ほっとけない人で、その少数の当事者とほっとけない人、でもそれは少数の人の課題なんだわけではなくて、その社会として共有されるような課題を動いて集めて声を聞いて、その目線から見て今の執行機関の執行の行政の在り方、執行している内容どうなんですかって突っ込むっていうのがですね、一般質問の本当に大事なところで、そのさっき申し上げたそのエネルギーっていうのが、はい、そうしたいろんなことを問いを立てて提起してっていうところで、またそれを議論して議会という場でみんなで見せていく、みんなで確認していくっていう、そういうふうに移るといいなと思ってます。ただ政策って自治体の政策ってそういう政治をエネルギーにして進んでいくんですけど、はい、政治は政策をほっぽり出して政治団の事情だけで進むことがあるんです、
はい、
だから政策を選ぶときにどの政策がいいのかな、みんなで意見を出して、で少数意見もあるけど時間の限り議論してこれだねっていう、そういう自分たちなりの答えを作っていくっていう、そういう作業とは、そういう作業ではなくて政治のお事情で政策が決まっていくって、それ市民から見たら本末転倒なんですよね。政策をほっぽって政治のエネルギーでいろんな意思形成が進んでしまう状況のことを政局っていうんです。
政局、
ただ日本の議会はこれまで行政がやること、それは議会や行政だけのせいではなくて市民もそう見てきたんですけど、行政に任せておけばまあまあうまくやるよ、間違わないよっていう前提でいろんなものが作ってあるので、政策に対して議会としてまとまって意思形成をするっていうことの経験が乏しかったり、一般質問もいい一般質問をしても、その議員一人の意見になっちゃうんですよ。
なるほど。
その議員一人の意見っていうのを委員会なり議会の意見って形成していかないと生きてこないことが多いんですよね。行政が聞く耳持つかどうかになっちゃう、だから行政との関係が近ければ通りますみたいな、そんな話になるんですけど、そんな風にその政治のエネルギーを政策のためにではなく政党、党派のためにって使いすぎてしまうと政局の話になってしまって、市民から見た時にはいい政策を選んでほしいのにそんな話してないよねってなってしまうと、議会と市民の間がどんどん遠くなっていく。そこをもう一回もやい、つなぎ直してそれを回復できるかっていうのが今の議会改革のポイントだと思います。なので一般質問っていう気づきを 一般質問だけじゃなく議員や議員の何人かの人の気づきを委員会として議会として、でここで会派っていう存在もあるんですけど、会派だけで進んでしまうとやっぱり会派の内部のお事情の主張じゃないかってなってしまう、
そうですね、
また会派の中だけでも議論してても、先日もある都道府県議会で会派その会派の中で議論して出したものがやっぱりおかしかった、常識から見てて、
子育
て
になりましたね、
常識から見ておかしかった、ね、すいません、埼玉ね、埼玉県議会さんね、やっぱり会派の中、党派の中だけではなくてたくさんの人で議論すると、そのエネルギーを政策を議論するために使う、それを表して市民にも伝えて市民からも意見を聞いて、そういうことが議会と議会、議会の一員としての議員でやれるかっていうのが今議会に問われていることかなと思います。
一人の気づきを議会の財産、
そうです、
宝物にして形に、政策という形にしていく、はい、ということが非常に大事ですね、はい、本当に
そうやってる議会さんもね、ちょっとずつ出てきてるので、
はいはい、全国の面白いといいますか有意義な事例もたくさん研修では紹介をいただきました。ところで土山先生はまだまだもちろんお若いんですが、長いことこの一般質問をテーマに、さまざまな全国の議員の皆さんの一般質問を研修の材料として、全国の議員の一般質問のスキルアップに、ね、お手伝いをされていますけども、これの中でこれもまずどういったことをするのか、でこの中で、いい質問と、これも議員の人たちはみんな聞きたいと思うんですけど、残念な質問ってあると思うんですよ、少し教えていただけますか。
そうですね、一般質問って何のためにやるのかみたいな話とか、今日のような議会のあり方の話とかっていうこと自体があまり共有されてないので、一般質問って結局議員個人のパフォーマンスだよねっていうふうに理解されちゃったり、することがあったり、またでもそうですね、残念な質問やもったいない質問、例えば公表数字を確認するだけの質問とかいろいろあるんですけど、でもそうですね、議員の方自身がいい一般質問をした時にそれが生かされるっていうルートがないっていう問題がまず一つあって、はい、でそうするとなんていうか議員の自己満足に終わってしまうみたいな、それはね本当にもったいないと思うんです。その中でそういう状態だからお一人の持ち時間勝手にやってくださいみたいなことになってしまって、うん、そうすると議論の仕方とかって私たちの社会あんまりちゃんと習ってないですから、うまく自分の中だけでこう回してしまってうまくいかなくなってしまって、じゃあ支持者に言われたこと言おうかなみたいな感じになっちゃった。そうですね。ただ私がそのさっきの話で言うならば、行政の執行のあり方、こういう事業をやってます、あるいはこういう事業、こういう政策が必要ではないかって、そういうことも含めて我が町の政策や制度の問題点を問いただすっていうことが必要なんだ、だから数字を聞くときもその数字を聞くことにその我が町の政策や制度の問題としてどういう意味があるのかってことをちゃんと伝えないと、聞いてる人もこの人何言ってんのって思っちゃうわけですね、
はい、
なので事実に基づ続いて主張をして、それを分析して主張をして、事実分析主張っていうんですけど、主張の根拠としてちゃんと事実とそれを分析するっていうのは入れる、はい、で主張をする、まずそこが大事ですし、さらにそれが我が町の政策や制度とどうつながるのかってことを必ず伝える。また自治体ってやれる、自治体や国がやれることは必要不可欠なことだけなので、
は
い、こういう事業やったらいいですよ、こういう政策やったらいいですよってことではなくて、いいことだからやってくださいではなくて、このことが我が町のこの状況にとって必要不可欠ですよねってことを問いただしていかなきゃいけないんだっていう、そのそうですね、今、はい、必要不可欠なことを問いただす、
問いただ
執行のあり方、ね、その部分を大事にすることが大事かな、
はい、いいことはたくさんありますけども、財源も限られているので優先順位と必要不可欠ということですね。そうです。その他にもたくさん、市議会議員の皆さん学んできましたので、来る12月定例会 質問が変わっていると思います。
逆に講師がちゃんと伝えられたら問われるっていつも、ね、ドキドキするんです、
はい、しっかり活かせると思いますので皆さんもご注目ください、本日の前向きの議会劇場、ゲストは法政大学法学部政治学科教授の土山君恵先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそ。